チャルのオンザレイディオ。皆様お元気でいらっしゃいましたか。松山千春です。今回も北海道は札幌にあります STV ラジオ第3スタジオからお届けします。まあみんなからなあいろんなメールもいただいて、これはやっぱりねラジオをやってる者にとってはまあ励ましというかな、これは横浜純子、横浜まだまだ残暑です。今日は気温はそれほどでもありませんが湿度が高すぎます。爽やかな秋はまだでしょうか。札幌はどのような気候でしょうか。体調はいいですか。ねえ、これ純子からまあいきなり質問されましたけど、まあ体調は元気ですよね。なぜまあ今年はまあみんなにとってもですね2020年新型、コロナウイルス感染症、これでそうだよな、年が明けてからどうなっちゃうんだろうなあ。まさか日本国中だろ、全面的にストップ、これはいつになったら。そしてなあ暑い夏を過ぎ、今気候的には秋なんだろうと思うけど、先週と今週ではもうとんでもない違いですね。札幌もですね、先週までは30度いったとかな、そういう話があったんですけど、今日なあ9月の13日、まあこの STV ラジオについて、おい今日はなんか随分と寒い感じがするんだけど、どうだった。札幌の最高気温、日中のな最高気温が17度、なあそして今まあこうして放送させていただいてんですけど、まあこれ NAC5 と STB は生放送ですから、まあ9月13日まあ夜まあ9時頃の気温は15度、なああの暑い夏はどこへ行ってしまったんだろう。とんでもなく落ちましたね。で北海道は北海道でだぞ一番暖かかった、21度3分を記録したのは利尻。ああ利尻が一番暑かったっていう話ですからね。まあこれね、いや確かにこれ体調も暑いとこからね急に寒くなって、まあこれから冬へ向かうんだと思いますけど、まあこれ北海道のこの変わりようはすごいな。これ東京や大阪なあ名古屋まあ九州まあ各地なあ気温が差があると思いますけど、やっぱり17度はねちょっと寒いですよ。まあその前がね異常な暑さだったですからね、 もういきなり、うん、秋だって感じがしますね。まあ明日自由民主党の総裁選挙、なあ結果が出るわけでありますけどね。まあこれはまあ日本の内閣総理大臣、なあまあ自民党の総裁になれば、まあ自動的に内閣な総理大臣、もちろんなこれ民主主義ですから数の論理から言ってな国会の議席考えてみれば自民党公明党合わせればとんでもない数ですから、これ何十年前だ、まあ衆議院と参議院で主犯指名、まあこれ逆転することがあるんですよ。まあ、うん、当時の民主党な政権渡り、また自民党が取り戻し、うん、まあ安倍さんの一強が強かったですからね。新しくまあ自民党の総裁、これ基本的にまあ自民党員なあ、また我々が一票を投じた国会議員の方々でまあ決まるわけですけど、菅さんか石破さんか岸田さん、まあどなたが なられても全く異なる日本になることはないとは思いますが、こういう時につくづく思うのが、やっぱり日頃の行い、そしてまた自分を応援してくれる友達がどれほど多いか、なあまたこいつにならなあ我々の明日も託すことができる、まあそういう方が内閣総理大臣になられるわけですけど、これ与党野党、なあ野党はと言ったらね、まあそれこそ数の論理じゃないですけどね、立憲民主党枝野さん、もう気持ちは重々伝わりますけど、あの自民党の総裁選挙をね、うん、茶番だとかいろいろ言いますけど、じゃあ取って代わる野党の皆さんはどういう状態なんだ、それを考えたら一番損をしてるのは我々国民一人一人が損をしてるんじゃないかなと感じることもあります。与党であろうが野党であろうが、まあ正直な話、まあ日本がどのような道を歩くのか、それをしっかりと説明してもらいたいですしね。 またそうやって、まあ、戦い合う。お互いがお互いな。切磋琢磨して、一流の政治家になってもらいたいですし。まあ、世界各国、見てもね、理想の国、理想の社会、なかなか、アメリカにしても、ヨーロッパにしても、中国、韓国、日本においても、もっともっと、話し合うべきところは、たくさん、あるんじゃないかなと思いますし、また、オリンピック、パラリンピック、本当に、東京で、できるんだろうか。やっぱりあれですね、オリンピックに期待するものは、まあ4年に一度ですけどね、いわゆる人類がどれほど成長したか。なあ、人としてですね、今、最も100メートルを走れる人は誰なのか。それがやっぱり10年前と、20年前と、記録が伸びてなかったら、まあ我々は力不足だと言われるよな。もうこの地球上において、我々人間の中でですね、一番速いやつ、一番遠くへ行けるやつ、なあ、一番遠くへ投げることができる。だからオリンピック、オリンピックって言ってるけど、我々人類が試されるんですよ。4年に一度ですけど、人としてどれほど成長してるのか。まあこれスポーツだけじゃなくてね、まあいろんな考え方、資本主義、社会主義、共産主義、なあ、ぜひともみんなでゼロから話し合えるような、そんな日が来てくれるとありがたいと思います。そんな、15度の札幌は STB ラジオからお届けしますけど、この STB な、まあ札幌テレビ放送なあっていうぐらいですからね、テレビが早かったんだ。そしてラジオの放送、それが昭和33年34年と来るわけだけど、考えてみたらさ、俺昭和30年生まれなんだよな。まあ今な、こうやって聞いてらっしゃる方もね、昭和と言われたら懐かしいなっていう方もいらっしゃると思いますけど、だから STB 札幌テレビ、まあ昭和33年で34年から放送、なあ、でラジオに至っては、それから4年ぐらい遅れて、なあ、昭和37年。待てば、ジャル6歳。まあ、そうやって考えたらね。まあ、みんなのところ、今、このラジオを聞いてくれてるね。 そんなにそんなに長い歴史を持ってるわけではありませんからね。まあお互い元気で、まあ今夜はもちろんこれあれですよね、各局さんは一週間程度遅れて流れますから、総裁選挙の結果も当然ね出ている、そういう放送局もあると思いますが、ぜひとも明るい日本を作ってリードしていってくれればありがたいと思います。松山千春、これは5年ぐらい前、まあコンサートは毎晩のように歌ってましたけど、まっすぐ、
松山千春オンザレディオ。この番組は緑光青汁の朝日緑圏の提供でお送りします。
私もいくつになっても人生を楽しく過ごしたい。そのために欠かせないのが健康。1997年、食生活から健康をサポートする方法を探していた時、私たち朝日緑圏が出会ったもの、それが青汁の主原料大麦若葉でした。食物繊維、ビタミン、ミネラル、アミノ酸などの豊富な栄養成分、その上味に癖がなく自然な甘みがある。毎日続けられる美味しい青汁の要素が全てそこにあったのです。もっと美味しく、もっと健康に、理想の青汁を目指す私たちの挑戦は今日も続いています。青汁の専門会社、美味しい青汁の朝日緑圏です。詳しくはウェブで 003-003.jp。
元プロテニスプレーヤーの杉山愛さん。
このね、朝日緑圏の緑光青汁は CM のお話をいただく前から好きで飲んでいて、びっくりしましたね。最初お抹茶風味でスーッと飲みやすいですし、まあ、テニスの知り合いの方が勧めてくださって、こう野菜不足を感じていて、私自身も青汁を 4,5 種類ぐらい試したんですけれども、その中でもやっぱり緑光青汁が一番私に合っていて、美味しい、本当に美味しい。
美味しい青汁の朝日緑圏です。詳しくは 003-003.jp。
松山千春のオンザレディオ。こうやってね、毎回放送していて、あ、聞いてなあくれてる人がいるんだ。今日ね、さっき健直子さんのマネージャーから、まあうちのマネージャーに連絡があるね。まあ、ケンさん、トカチ、我がトカチにいるみたいでね、今生放送聞いてますよっていう連絡が入り、おう、それでは我々もなあ、せっかく聞いてくれてんだから、ケン直子さんの何か曲をなあかけようっていう、急遽そういう話になりましてね、うちのマネージャーが STB のレコード室、さあ古い言い方ですけどね、そこにまあ健奈子さんの CD をなあ取りに行ってきて、結局夏を諦めてという曲をおかげすることになりました。ケンさん、お元気ですか？松山千春、今夜も頑張って放送してます。
波音が響けば雨雲が近づく。 て雨の合図。悔しげな彼女を駆け込むパシフィコテ、恨めしげにガラス越しに背中で見てる渚よ、腰のあたりまで切れ込む水にも見れない。熱めのお茶を飲み、微笑なシャワーで恋人も泣いてる諦めの夏。
皆さん、今日は野菜どれくらい摂りましたか？健康の基本は栄養バランスの良い食生活にあります。しかし忙しい毎日の中で栄養をバランスよく摂るのはとても難しいもの。朝日緑軒の緑光青汁はそんな現代人の食生活をサポートする栄養バランスに優れた青汁です。主原料の大麦若葉に含まれるのは食物繊維はもちろん、たくさんのビタミン、ミネラル、そしてアミノ酸は12種類。この栄養豊富な大麦若葉の力をもっと引き出したい。そこで日本の伝統食、発酵食品の働きをヒントに開発したのが食物繊維、乳酸菌、オリゴ糖のゴールデンバランスです。どこにも真似できない緑光青汁だけのこだわりです。詳しくはウェブで003-003.jp。
テニスの杉山愛さん。
まあ私は水、お湯、まあいろいろ、まあ暑い時寒い時に合わせてホットで飲んだりアイスで飲んだりもしますけれども、豆乳に混ぜてもヨーグルトの中にかけてもすごく食べやすいですね。本当に美味しい。
美味しい青汁の朝日緑軒です。
松山ちゃんのオンザレディオというわけでね、流れな今日かけようとしていた曲がね、まあ次々と変わることはあります。これナックファイブな、埼玉関東一帯で東海ラジオな、東海ラジオさんはなあ、これ来週 RKB 毎日放送なあ、この辺は1週間ずるっと変わる。ラジオ福島、琉球放送、東北放送、西日本放送、北日本放送なあ、福井放送、南日本放送、ラジオ大阪、信越放送、秋田放送、岩手放送、山陽放送、北陸放送なあ、みんなあれですよね、 今を大事にね暮らしていることだと思いますけど、まあ一週間、まあ冒頭で述べたようにですね、北海道はまるっきり夏を諦めてとかそういう問題じゃないもんな。おお、いよいよこれはお前冬になると、あのさ、俺も北海道は足尾町ねえ、昭和30年12月16日1955年なあ、その頃にまあこのラジオ放送、まあ各局さんみんなスタートすることができまして、まあ本日を迎えたわけでありますけど、お互いなあ今何をやって何を考えてるか、まあ手に取って分かるような放送を心がけたいと思いますしね。まあ先週の放送でね、そういえばなあ今年は今年でいやって告を出したき、あれ3年前4年前どの曲でコンサート回っただろうか、改めて考えてみたんですよ。そしたらね、まっすぐあと3年ぐらい前かな、言葉という曲をなあ出しましたけど、私ねまあ自分で自分を褒めることはなかなかないんですけど、こういう作ってきた曲たちが色あててない、そういう気持ちで松山千春言葉
また生まれ変われること、あなたの言葉はいつも正しい。別れることはただ時が止まることよ。私は心で泣いていました。いつか 別れることはそう互いのためだから、あなたの言葉に嘘はないけど、別れることはもう会うこともできない、私にとってはとても悲しい、変われること、それでも私は愛し続ける、愛し続ける、愛し続ける。
食事の栄養バランスを補うには、どんな青汁が理想的だろう。私たちはその答えを大麦若葉に見つけました。およそ5000種類の大麦を研究し、たどり着いたのが、アサヒ緑軒オリジナル、大麦若葉、麦王。長い生育期間をかけて、大地にしっかりと根を張る力強さ。太陽の光をたっぷり浴びた、濃く鮮やかなグリーン。その若葉に含まれるのは、食物繊維はもちろん、たくさんのビタミン、ミネラル、そしてアミノ酸は12種類。九州阿蘇地方の畑で農薬を一切使わず有機栽培された麦王が、緑子青汁の底力です。どこにも真似できない青汁をこれからも。 緑光青汁の朝日緑拳です。朝日緑拳の青汁シリーズ、青汁売上高13年連続ナンバーワンの緑光青汁、美容と健康を同時に取りたいあなたへ、青汁コラーゲン、コレステロールが気になる方に特保の青汁キトサンイン、詳しくは 003-003.jp。
というわけでね、まあこういう曲を毎晩歌ってたんだと思ったらですね、まあライブコンサート、その緊張感の中で歌ってきましたし、これからも歌って行くと思いますけど、これは広島健次郎53歳、ちい様お元気でいらっしゃいますか。全米オープンテニス女子シングルスで大坂なおみ選手が優勝しました。朝テレビを見ていて速報が流れ、手を叩きおめでとうと言ってました。最近は暗い話題が多かったので余計に嬉しかったですね。なんだか身も体も一回り大きくなったような感じがありましたし、今回は黒人差別への彼女なりのアピールもありました。本当に素晴らしいです。いや、大坂なおみ、なあ、まあ全米オープン、テニス、我々もまあテニスって高校の時かな、まあ中学校の時には我がショルチョやテニスなんていうスポーツはなかったですしね。やっぱ高校入ったよな、テニス部。まあ、同じクラスの人間で、俺はバスケットボールでしたけど、テニス部に行った連中、今考えたら学校の中庭で一生懸命やってましたね、奴らは。なあ、まあ軟式か硬式かの違いはあるですね。我々学校中でね、やっぱり頑張れよ、俺たちはバスケットだけど、なあテニス部、お前たちも頑張れ、お卓球、なあ我々の練習の邪魔すんな。まあいろんなことありましたけどね。あの全米オープン、まあ女子は、大坂なおみ、男子の方ではジョコビッチ、まあ彼が、審判に対してまあ侮辱的な行動を取ったとして、まあ、罰金、また失格。俺もね、まあ、もちろん、ニュースで見たわけでありますけど、あれはジョコビッチ別に悪意を持って、なあ、そんだけコントロールができるんだな。まあ世界一だろうと思いますしね、周りの見方も変わってくると思いますね。まあ特にスポーツを やられる人にとってはね、やっぱり精神的な、なあ、ただ速ければいい、ただ強ければいい、じゃなくてな、もっと求められることがあるんだと知りました。松山ちゃんのオンザレディオ。
九州阿蘇、大自然の恵みを一杯の青汁に。緑光青汁の主原料大麦若葉の生産地は九州阿蘇地方。火山灰が形成する有機物たっぷりの土、名水百選の川も流れる豊かな水、緑が呼吸するすがすがしい空気。世界農業遺産にも選ばれたこの阿蘇の大地で農薬を一切使わず有機栽培。毎日飲む青汁だから安心も美味しさも妥協しない。大自然に育まれた大麦若葉の青汁、朝日緑軒の緑光青汁。お申し込みお問い合わせは0120-003-003。お電話での受付は朝9時から夜8時まで。詳しくはウェブで003-003.jp。
元プロテニスプレーヤーの杉山愛さん、
やはり健康の源、元気の源は食事だと思うんですね。もう本当に食べるもの、口に入れるものから自分の体がなっているわけですから、そこはやっぱりとことんこだわりたいな。40代50代60代どの年をね重ねていっても、毎日のこう積み重ねなんですよね。そういう意味でももう手放せない。飲んだことのない方にはぜひ一回飲んでいただきたい。美味しい、本当に美味しい。
美味しい青汁の朝日緑軒です。詳しくは 003-003.jp。
松山千春オンザレディオ。この番組は緑光青汁の朝日緑軒の提供でお送りしました。
松山千春のオンザレディオ。全米オープントーナメント、テニスなあ、男子俺4回戦だったんだ。ジョコビッチ、パブロ、カラムブスター、第1セット5ゲームずつ分け合った。第11ゲームなあ、15-40の局面でジョコビッチが、放ったやや甘いドロップショットは相手に打ち返され、苛立ってポケットから取り出したボールを後方に打つジョコビッチ。その時抜け声とともにフェンス前に立っていた女性の審判が倒れた。ジョコビッチが打ったボールが彼女の喉を直撃してしまった。グランドスラム、まあこれ世界の誰もが取りたがると思われるような試合のルールブックに記載されている故意に、もしくは意図がなくとも軽率に打ったボールが事故を引き起こした場合に相当するとし、大会はジョコビッチを2020年、全米オープンからの失格を言い渡した。これにより当大会で獲得したランキングポイント失効、賞金は罰金として没収され、追加の罰金も課されるだろう。まあ我々もね、まあバスケットも はい、苛立ったからといってね、ボールを、なあ、ぶつけ。なあ、そしたらもうスポーツじゃなくなりますからね。これルールブックに書いてあるから、ではありますけど、やっぱり人として、なあ、ジョコビッチが、どれほどの過ちを犯したのか。これ世界中の人もね、いや、あれはミス。なあ、もう失格にしよう。そこまで言われるようなプレーだったかどうか。最終的にはね、ルールは我々人間が考え出したなあ法律みたいなもんですから、それをどのように使うか使用するかによって相手の立場が失われる。これはあってはいけないことだと思います。しかしあの瞬間を見て、それだけで失格没収、まあどこまで我々が考えられるか、いい試練になったと思います。これをきっかけにスポーツ、また歌、いろんなことで、なあ、人に迷惑をかけてしまうような立場にあるものは、しっかりとしなくてはいけない。一週間、あっという間でした。松山千春、今回、最後の曲は、片隅で、どうぞいい一週間をお過ごしください。ありがとうございました。
この街の片隅で肩を寄せ生きている二人は悲しいほど愛を育てて、どうか風のように時は流れてゆく。この街の片隅で肩を寄せ生きている二人は悲しいほど愛にすがって悲 しいほど愛を信じて、どうか過しきものに全ては感謝だね。そして守れるものは全てを守り切る。この街の片隅で肩を寄せ生きている、たわいない望みでも幸せであれば幸せで。
タックファイブからのお願いです。時差通勤やテレワークで密な環境を避けましょう。お買い物はいつもと少し時間を変えて計画を立てて素早く済ませましょう。新しい生活環境で大切な人とあなた自身を守りましょう。
タックファイブ公式キャラクターラジットくんの LINE スタンプ第3弾が登場。思わず友達や家族、同僚に送りたくなるスタンプが32種類。日常会話をラジットくんでいっぱいにしよう。お求めは LINE スタンプショップでナックファイブと検索。
ヘイラッチャイラジアナ火曜日、北前パーソナリティの大輔です。9月15日は、ゴリヤマダカバオさんが電話へ登場してくれます。もしもし？もしもし？もう、何もないね。あら、一回なんかちょっと、仕切り直しますか。嘘でしょ、嘘。
ガスはガスは水はウォーターは電力はエネは電力はエネは。
寝る前の一杯の後にも水を一杯飲むと良いでしょう。ウォーターワンが10時をお知らせします。